最後に、WACA、視覚障害者情報交換協議会の代表である佐藤和俊のインタビューです。WACA は、中途視覚障害者が地域で快適に過ごすための情報を当事者同士が話し合う場。今回は、佐藤さんに WACA の活動、そして WACA が主催した丸ごとインクルーシブ勉強会について伺います。
今回は、WACA、視覚障害者情報交換協議会の代表である佐藤和俊さんにお話を伺いたいと思います。佐藤さんよろしくお願いします。
佐藤です。よろしくお願いします。
まず最初に自己紹介をお願いいたします。
私は今、杉並区在住で、杉並区の障害者相談支援センター、スマイル高井戸というところで、視覚障害者のピア相談員をやっております。もともとはベーチェット病という体の病気で、病気の原因で視覚の方に障害を持つことになりました。で、見え方は左目が見えなくて、右目の真ん中、やや下の方が見えている状態で、幸いスマートフォンは画面いっぱい見えていて、それは文字を大きくしたり、あとは検索した長文などは音声で読み上げて使用しています。
早速ですが、佐藤さん、WACAではどのような活動をされているんですか？
去年からコロナの影響で、従来の活動が思うようにはできなくなってしまったんですけども、それまでは毎月1回中途視覚障害者の人が集まって、皆さんの困りごとや、なんか新しいアプリの紹介とか、なんかいろんな情報交換をする場所として開催してました。コロナになってからは、Zoom というツールを知ることになって、それからは Zoom でのオンライン開催をしたりしています。
ありがとうございます。WACAという名前には何か思いというか、意味が込められているんですか？
スタート時はそんなに人数はいなかったんですけども、人数が増えてきた段階で集会室を借りてやるようになって、その時にとりあえず椅子だけ出せば、私たちも設定は楽なので、とりあえず椅子を丸型に並べて、それで皆さん集まって交換会を始めたんですね。で、そうやって輪になっていることで、割と皆さんの声が聞き取りやすかったので、その輪になるっていうことから、じゃあWACAでもいいかなみたいな感じで、WACAという名前になりました。ただ、WACAっていうとちょっとね、なんかいまいちよくわからないかなと思いましたけど、少しかっこよくしようかなと思って、ロゴを作ったりしてやってます。楕円に並んだ方が、いろいろ皆さんの声のする方向が分かったりとか。
あとは円になることで結構話とかも活発に
起こ
ったりとかってあるんですか？
私が司会進行させていただいてるんですけど、一人の人がね、たくさん喋って終わってしまうと、声を発しないで帰ってしまわれる方が出てしまったら、せっかく来たのにもったいないので、なるべく皆さんに声を出ししていただくように配慮はしてます。
このWACAが発足したきっかけを教えてください。
そもそものきっかけは、私は60代ぐらいからだんだん見えづらくなって、それでもまだ体の具合の方が悪くて、あんまり視覚障害っていうことには自分で見えづらくなってても、あんまり意識したことはなかったんですけども、だんだん見えづらくなって、自分が視覚障害の手帳を取れるんだということが分かった時点で、初めて訓練を受けることになりました。で、その訓練が終了した時点で、地元にって言ったらですけど、この職場で働くことになった時に、ちょっと地元に視覚障害の知り合いが誰もいないなっていうことに気づいて、視覚障害の人同士のつながりが持てたらいいなと思って始めたのがきっかけです。
ありがとうございます。どのように広めていったんですか？
最初はガイドさんのお力借りて、ガイドさんもいろんな方をどこへもガイドされてて、同じようになんかあんまり外に出ないで一人でいる人結構いるよっていう話を聞いたものですから、ガイドさんに声かけをしていただいて、とりあえず4、5人ぐらい集まればいいかなということで始めたのがきっかけです。で、その頃、ちょうど私も iPhone を訓練で使えるようになってたので、それでちょっと Twitter をやったりしたりして、そこで少しずつ知り合う人が増えたかなっていう感じです。
じゃあ 4,5 人の輪からどんどん輪が大きくなっていったんですね。
そうですね。意外とたくさんそういう方がいらっしゃるってことが後で分かったので、それはちょっとグループピアみたいな感じでできればいいかなと思って続けてみようかなと始めたのがきっかけですかね。
WACAではどのような交流やイベントが行われているんですか？佐藤さん教えてください。
はい。基本、情報交換会がメインなんですけども、昨年度はコロナ禍でもあったんですけれども、 鉄建建設の鉄道施設見学会っていうのを成田の方まで行って、みんなで鉄道施設、ホームの高さとか、まあ踏切の状況とか、そういうのを体験をしてきたり、新宿駅が新しく東西通路というのができて、今まであった新宿駅の改札がなくなったり、方角が変わったりっていうことがあったので、どういうふうに変わったのか知りたいよねっていうことで、新宿駅の駅の方にダメ元でお話をしたら、心よくぜひみんなで見てってください。ご案内しますのでっていうことで、新宿駅の見学会をやったり、去年はあんなコロナ禍でしたけど、意外とできました。
オンラインでも行っているっていうことで。
はい、オンラインでは、歩行訓練士さんに、同行援護の利用の仕方とか、そういうのを勉強会みたいな形で開いてました。
声の広場7月号でも紹介させていただいた、まるごとインクルーシブ勉強会ですが、こちらもワッカーが主催で行ったということですけれども、この勉強会を開催することになったきっかけを教えてもらってもよろしいですか？
昨年ですかね、杉並区のある公共施設がリニューアルをしたんですね。そのリニューアルをした後、視覚障害者の支援をされている NPO の人に、とんでもないリニューアルになっているから、佐藤さん一緒に見ましょうって言われて、それで行ってみたら、展示ブロックがエレベーターのところにちゃんと届いてなかったりとか、受付にそのままスムーズに行かないで、ちょっと展示ブロックの引き方に問題があったりとか、ちょっと問題点があったので、まあこういうのって、事前に当事者がやっぱり図面の段階から参加していかないと、やっぱりダメなんじゃないかな。そのためには私たち当事者も、全然見えないからっていうことでスルーするんじゃなくて、自分たちも支援者の手を借りてちゃんと計画に参加するべきではないのかなということで始めたのがきっかけです。
5月の22日に第1回目の講演があって、4回にわたって勉強会があったわけですけれども、どういった反応がありましたか？
この勉強会の計画は、一緒に活動していただいている NPO 法人のグローイングピープルズウィールの高橋さんという方と、秋山先生からのアドバイスもいただいて、講演を聞くだけで終わらないで、その後みんなでワークショップみたいな形を会場に参加された中の人たちでやろうというのがそもそも計画だったんです。ただちょっとコロナが影響で、なかなかその集まるのが難しくなったので、で、2回目、3回目の川内先生と広瀬先生の時は会場とのハイブリッドの形で開催することができましたので、川内先生とか広瀬先生と勉強会に参加したいっていう、ワッカのメンバーの人たちとみんなでお話をするみたいな機会を持ちました。
ありがとうございます。参加者の方も、当事者はもちろんなんですけれど、医師だったり支援者の方も含まれていて、みんなで勉強したっていう感じですよね。
そうですね。大学の先生もいらっしゃったんですけど、初めて視覚障害のことが逆に分かったとおっしゃっていただいたりとか、アメリカにいてコロナでこっちに戻ってこれないという方も一緒に参加されていたので、会場ではその話はなかなかできなかったけど、通常アメリカでの視覚障害者の事情とかもお話を聞いてたりしてます。
じゃあ本当に実りある勉強会になった。
そうですね。はい。
ありがとうございます。それでは最後になんですけれども、声の広場を聞きのリスナーに佐藤さんからメッセージをお願いします。
この勉強会で様々な、バリアフリーの勉強はさせてはいただいたんですけども、やはり一番は広瀬先生にお話を伺って、まずは一人で歩くことの大切さみたいなのをぜひ皆さんも、広瀬先生のですね、森の冒険、森から生まれる心のバリアフリーという YouTube をぜひ一度ご覧になっていただいて、地域によってはなかなか難しいかもしれませんけども、一人で歩くことで自分の街に視覚障害者がいるんだっていうことをまずは知ってもらうことが、視覚障害のことを周りの人に理解してもらう第一歩となると思うので、災害の多い夏ですけども、そういう災害時でも白杖を持った視覚障害者がいたよねっていうことを周りの人に知っといてもらえるように、なかなか難しい地域もあるかもしれませんけども、一人で歩くことを楽しんでいただければなと私は思っています。
今回は、ワッカ視覚障害者情報交換協議会の代表である佐藤勝人さんと共にお送りしてまいりました。佐藤さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
お問い合わせは、ワッカ視覚障害者情報交換協議会までどうぞ。メールアドレスは、 wacca2016kzt@gmail.com になります。